ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第98回です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今回も出演者の皆さんとはインターネットのテレビ会議システムでつながっています。では今回のメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の足立欣也さんと3回生の岡本優奈さん、同じく3回生の後藤夏樹さん、同じく3回生の中末優里さんです。
よろしくお願いします。4回生の足立です。最近はですね、オンラインライブというものにハマっております。まあ、お笑いライブもそうですし、それ以外にも演劇なんかもオンラインチケットを買ってですね、最近見ています。まあ、もちろん生でこう劇場っていうものを見るのもまあいいんですけれども、まあ、オンラインならではのこう何回も繰り返し再生で見れるっていうところもなんかこの時代にあっていいなというふうに思っております。よろしくお願いします。
はい、ハイタイ岡本です。最近は外に出かけなくなって浮いたお金でピザのデリバリーを頼んで全部一人で平らげて爆睡するのがマイブームです。よろしくお願いします。
3回生の後藤夏樹です。私は最近車の運転の練習をしています。まだ初心者マークがついているのですが、いずれは大阪の街を車で走れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
3回生の中末です。私は最近花粉症でずっと耳鼻科に通っているのですが、もうすぐ花粉が落ち着いて通院が終わるそうなので嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さんお久しぶりです。学生の皆さん、よろしくお願いします。さて、今日のリード役は3回生の岡本さんですね。原稿を担当するのは今回が初めてということなんですけれども、岡本さん、テーマは何でしょうか？
はい、今回は私、沖縄出身の岡本プレゼンツ、沖縄で体験した台風で停電断水の5日間サバイバルです。早速ですが、皆さん台風についてどのようなイメージをお持ちでしょうか？中島さん、いかがですか？
はい、岡本さんの振りで5日間サバイバルってもう大変な日々があったように想像するんですけども、声がとっても明るいのでそんな感じはしなかったように思いますけども、ちょっとね、続きの話がちょっと、楽しみなんですけれども、台風というとなんかちっちゃい頃はなんとか警報が出されると学校がねお休みになったり、早引きを、ね、するような感じになるととっても嬉しかったんですけども、まあ、大人になるとですね、そういったまあ情報がこう入るとこうちょっと不安になったりとか、まあ、こういった、ね、お仕事をしているので、どんなふうにこう情報を流したらいいのかっていうふうにこう頭になってしまうので、最近はちょっとマスコミの、ね、ことをこう考えながら仕事をしている職業病みたいなところがあるんですけども、やはり豪雨とか線状降水帯とかね、ちょっと異常気象で台風もかなり の被害が出るので、とても怖い印象がありますね。
中島さん、ありがとうございます。そうなんですよね、学生の時はあまり何も考えてなくて休校だって喜んでたんですけど、台風もやっぱ災害なんで被害も出ていて、ちゃんと考えないといけないなって自分も思います。
はい、
金ちゃん先輩はどうですか？
はい、僕はですね、あまりこう大きな台風というものを経験したことがないので、まあ、身に染みてこう台風が怖いなという経験は正直あんまりないんですね。 ですけれども、まあ、ニュースであったりとか YouTube なので、まあ、台風で家が飛ばされるっていうような動画を見てですね、まあ、ちょっと恐ろしい自然災害やなというふうにはつくづく感じています。
はい、体験はそうですね、したことなくても恐ろしい災害だということは分かってるってことですね。夏希ちゃんはどうですか？
はい、台風での被害を実際に経験したことはないんですけど、近年台風のニュースを見ていると異例という言葉をよく聞くので、私も年々怖いというイメージが強くなっています。
はい、夏希ちゃんありがとうございます。そうですね、ニュースでも台風は取り上げられていて、で後でお話しするんですけど、私は沖縄出身で台風はもう結構強い台風にも体験してるんで、そのニュースで、みんなはまだニュースの画面だけで見てることかもしれないんですけど、自分は実際に体験してるので、その恐ろしさが身に染めております。ゆりちゃんはどうですか？
はい、私も大型の台風はあまり経験したことがないのですが、一度倉庫の扉が飛んでいって驚いたことを思い出しました。それと台風は夏に多いなというイメージが大きいです。
はい、ゆりちゃんありがとうございます。なるほど、皆さんほとんどが台風を警戒しているけど、台風の脅威にさらされた経験は少ないということですね。
はい、今日のメンバーは岡本さん以外は関西勢ですから、大型の台風の経験となりますと回数は限られているんですよね。一方、岡本さんは沖縄出身ということですから、台風の、まあ、言い方は悪いですけども本場という感じでしょうか？
そうなんです、ものすごい勢いの台風が襲ってきます。ところで金ちゃん先輩、沖縄の台風が強い勢力を保っているのはなぜだか分かりますか？
急にちょっと先輩にキラーパスをちょっと渡してきましたね。まあ、簡単にちょっと、まあ僕が思っていることを言いますと、やっぱ台風もですね、まあ、ちょっと魂みたいなものがあると思うので、やっぱ南国リゾートの沖縄というところに行くとやっぱテンション上がっちゃうんじゃないですかね。まあ、国際通りで泡盛とか飲んで、まあ、ちょっとね、サーターハンダギーとかも揚げ揚げですし、まあ、テビチなんか食べてね、一杯してるんじゃないですか。
金ちゃん先輩に聞いた私のミステイクでした。ゆりちゃん、真面目な台風の説明をお願いします。
はい、任せてください。まず台風のメカニズムについて説明します。台風の強い日差しが海を温め、蒸発した水分が北半球では反時計回りに渦を巻きながら上空に上っていきます。その水蒸気はやがて小さな水滴となり雲を作ります。そしてたくさんの積雲や積乱雲となります。この積乱雲が集まり渦が大きくなることで熱帯低気圧となり、それが発達して台風になります。つまり台風は元をたどれば海の水分が蒸発することによって起こるんです。だから熱帯や亜熱帯など暖かい気温の場所で発生することが多いんですね。
ゆりちゃんありがとう。そうなんです、北海道から来る台風って聞いたことないですよね。それは台風は暖かいところでしか発生しないからなんです。
南国リゾート沖縄県も亜熱帯に属していますからね。
はい、ご存知の通り夏はやってらんねーってくらいじりじり暑いです。おかげでキラキラ光る海で遊べたり、太陽のエネルギーをたっぷり受けたトロピカルでジューシーな作物ができたりするんですけどね。そんな沖縄に台風さんも夏休みに羽を伸ばしに来ちゃうんですね。
ということはさっきの僕の回答は当たってるんじゃないですかね。台風は南国リゾートでもハイテンションになるっていうことじゃないですか。
はい、まあ仕方ないのでそういうことにしておきましょう。
ところで私、沖縄行ってみたいんですよ。やっぱり沖縄行くならゆっくり遊び尽くしたいな。
海渡ってはるばる来るなら、ウチナータイムでゆっくりしたいよね。実はそれは台風さんも同じのようで、南国リゾートのメンソーレ精神に乗っかって結構長めに滞在しちゃったりするんですよね。あと金ちゃん先輩が言っていたようにテンションが上がっちゃうのか、すごい勢力で来るんですよね。丸2日外に出られないくらいの暴風で夜眠れないくらいうるさい時もあります。
僕の地元の姫路ではですね、台風が来ても勢力が落ちていることが多いから、まあ、ロングコートを着て、はためたしたりしてっていうのが、まあ、あるんですけれども、まあ、ちょっと昔の話題になっちゃうんですけれども TM レボリューションごっこなんかするのが通例ですね。
TM レボリューションの西川さんは滋賀県の人なんですけども、あれは台風をモチーフにしてたんですかね。
いやー、沖縄に台風が来た時に TM レボリューションごっこしたら命に関わるほどの危険が生じます。本当危ないんでやめましょう。台風の時は特に風に乗って物が飛んでくるかもしれません。大型の台風だと風速は毎秒35メートルを超えます。毎秒35メートルって時速にすると時速126キロメートルですよ。大谷翔平なら軽く打ち返せるかもしれませんが、金ちゃん先輩ならデッドボールで一発ノックアウトです。また風圧も侮れません。よろけて車道に飛び出してしまったり、勢いよく閉まったドアに指を挟んだりと危険がいっぱいです。 TM レボリューションごっこはおとなしくスーパー銭湯の扇風機の前でやっておくようにしてください。
はい、金ちゃん、スーパー銭湯で TM レボリューションごっこをする場合には営業妨害にならないように十分気をつけてくださいね。
なんか知らない間にですね、僕がスーパー銭湯に行くことが前提になってちょっと話が進んでいてちょっと戸惑っているんですけれども、まあ、それはさておき、まあ、ここで、まあ、一応プロジェクトリーダーですので、まあ、僕のメンツにかけて僕がやっている台風対策について披露したいと思います。それを岡本さん、まあ、今ちょっとずっと話している OK にですね、評価してもらえれば嬉しいなというふうに思ってます。まず私が行っている台風対策は、家のシャッターを閉めます。これは窓が割れるのを防ぐためです。次に車は車庫に入れます。物が飛んできてもですね、車に傷がつくとまずいからです。最後に庭に作ったゴルフ練習ネットを固定しておきます。以上です。
金ちゃん、以上ですか。
そうですね、ちょっと今パッと言われたので、ちょっとすぐに思いつくのは今の3つくらいですかね。
中瀬です。多分庭のゴルフ練習ネットを固定するならば、植木鉢とかプランターとか家の外にある飛ばされそうなものもしっかり固定しておくか、家の中にしまっておくことも大事だと思います。あとは窓にガムテープか養生テープを貼っておくなんていう対策もありだと思います。
ゆりちゃん、さすがですね。窓ガラス対策は沖縄の常識です。そして万が一窓ガラスが割れてしまった場合を想定してカーテンを閉めておく、窓ガラスの近くで寝ないとかも大事ですね。ちなみに沖縄だと暴風域を出した後に街中にスーパーの看板が転がっているなんてことはよくあります。
後藤です。私は停電対策が大事だと思います。最近はキッチンが IH のみのお家も増えてきていますが、停電した時のことも考えてせめてカセットコンロは準備しておいた方がいいと思います。あとは停電しても情報収集ができるようラジオを聴ける環境を作っておくのも大切ではないでしょうか。
夏希ちゃん、さすがですね。停電対策は本当大事です。沖縄では停電することを前提に台風の備えをしています。発電機、蓄電機も欲しいですね。
もう後輩ちゃんたちからもいろいろアイデアが出てきたので、もうめちゃめちゃ感心しています。 TM レボリューションごっこをしていた過去の自分を叱ってやりたくなってきました。まあ、台風対策のトゥードゥーリストっていうものを準備しておくべきだと思いましたね。
まあ、金ちゃん、ちょっと勢いが収まって台風から温帯低気圧になった感じですね。でもやっぱり金ちゃんみたいに関西にいるとまだまだ台風の脅威を実感できない人もいるんではないかなと思います。引き続き岡本さん、沖縄の台風について教えてくれますか。
I'm sure I'm okay。 ではここからは皆さんに私が沖縄で経験した台風で停電断水の5日間サバイバルをお話ししたいと思います。その前にここで一旦ブレイクです。
普段私がこのブレイクですっていうセリフを言うんですよ。岡本さん、初めて先に言われちゃいましたねさてハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしています。今回は3回生の岡本優奈さんが紹介してくれます。
はい、中島さんの決め台詞を取ってしまって申し訳ございません。今回私が紹介する曲は Going Underground さんで Listen to the Stereo です。この曲は家庭教ヒットマンリボーンのアニメのエンディングとして知った曲で、落ち込んでいる時や行き詰まっている時にこの曲を聴くと、ポップなメロディーとロックな歌詞が元気を与えてくれて、こんなところで立ち止まってられないって奮い立たせてくれる曲となっています。聴きください。
はい、岡本さんありがとうございました。それでは岡本優奈さんのリクエストで Going Underground で Listen to the Stereo。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今回のテーマはちょっと季節を先取りしていますが台風です。岡本さん、後半もよろしくお願いします。
はい、お任せください。では皆さんに私の台風で停電断水の5日間体験記をお伝えしたいと思います。先ほどお話があった通り、私の出身は沖縄県で、沖縄はとても台風が多く、しかも勢力が強いことで有名です。上陸頻度が多いため、家の作り自体も暴風や潮風に備えてコンクリートでできていたり、風の当たり具合を考えて屋根を平たくした四角い形になっていたりする家が多いです。一夏に5回くらいは大型の台風が上陸するので慣れっこになっていたのですが、高校の時ピンチに陥る経験をしました。当時は私もそして周りの同級生も台風は年中行事の一つで休校になるイベントくらいにしか思っていませんでした。しかし2018年の9月末から10月初めに上陸した台風24号は忘れられない台風となりました。
この台風24号って確か名前はチャーミーでしたよね。名前が可愛いのでなんとなく印象に残っています。
この名前のチャーミングさとは裏腹に、とても勢力が強く長く停滞し、多くの世帯で停電断水しました。2018年の9月末、当時私は高校3年生で受験を控えている時期でした。台風が発生し停電、そしてすぐに断水までしてしまいました。
いや、停電も辛いですけど、水が止まるのはもっと辛いですね。僕みたいに寒いギャグを言ってしまってももう水には流せないですしね。
はい、そこは大空のようなメンソーレ精神で受け止めますが、私は一人娘で父が半身麻痺を患っているので、力仕事は私が担うことになりました。エレベーター付きのアパートに住んでいたので、普段エレベーターで上がっているところを重たい水を運びながら上がるのはとても大変でした。
そうですか。階段の上り下がりっていうのはね、難しい人にとっては何日もこうエレベーターが止まると大変ですよね。
そうですよね。ところで皆さん、毎日湯船には浸かりますか？
急に台風からお風呂のお話ですか？確かに湯船に浸かりますと疲れが取れていいですよね。
ということは家に湯船はあるんですね。沖縄は年中通して気候が暖かいため、私の周りには頻繁に湯船に浸かっているという人は少なかったです。そのため家に湯船がなかったり、一人暮らし用の賃貸物件などではシャワーだけのところも多いらしいんです。
じゃあもし沖縄で彼女ができたら、入浴剤のプレゼントはこれちょっとなしですね。
ところで湯船がない場合はどこに水を貯めたらいいんでしょうか？
それは僕がお答えしましょう。まずは洗濯機などの貯められそうなところに貯める。そしてその後は段ボール貯水タンクの出番です。以前僕がこのハッピー防災で紹介しましたよね。作り方は組み立て段ボールにビニールを引くだけです。普段は畳んでおけば場所も取らないですし便利です。
その発想は3年前の私にはありませんでした。台風が過ぎ去って学校が始まってもシャワーを浴びずに学校に行くのがどうしても嫌で、幼なじみの家が停電したものの断水はしていなかったので、冷水と鍋で沸かしたお湯でシャワーを浴びさせてもらったり、母親の職場のシャワーを借りたりしました。
うん、それは大変な経験をしましたね。
停電していなかった学習塾に夜中まで座って充電させてもらって、携帯も使えるようにしてもらったりもしました。でも昼も夜も暗くて家では勉強に集中できず、湿気と暑さでイライラし、5日というと短く聞こえると思いますが、私にとってみればすごく長く感じる、とてもストレスがたまる日々でした。
いや、5日間って結構長いですよね。ライフラインが止まってしまった中で、なんとか日常生活を維持していかなければならないっていうのはすごく大変だと思います。岡本さんのお話を聞いていて、皆さんどのように感じましたでしょうか。今日の感想も含めて最後に順番にお聞きしていきたいと思います。まずは3回生の後藤さん、いかがでしたか。
はい、私は実際に台風で大きな被害を受けたことはないんですけど、岡本さんの5日間の話を聞いて一言ではないなと思いました。これから台風のシーズンが来るので、今からしっかり備えたいと思います。
はい、ありがとうございます。そうですよね、やっぱり備えることは大事ですよね。続いて3回生の中瀬さん、いかがでしたか。
はい、5日間も普段と同じような生活ができないのは辛いなと思いました。私は高校生の時の修学旅行で沖縄に民泊をしたのですが、その時に湯船に浸からなかったことを今日思い出して懐かしい気持ちになりました。
はい、ありがとうございます。民泊した時は台風は来なかったんですかね。よかったですね。はい、湯船、ないっていうのも私初めて知りました。沖縄には何度か行ったことがあったんですけどもね、やっぱりホテルにね泊まるとちゃんとね、あの湯船ありますからね。いろいろ感じたことをこれから教訓にしていただきたいと思いますね。続いて、金ちゃん、いかがだったでしょうか。あまり今日はギャグの連発はなかったですけどもね。
はい、まあ、もともとそういうタイプではないので、ちょっとねいじられキャラでやってるんですけれども、そうですね、台風はやっぱちょっと今日話聞いているとやっぱ改めて怖いものだなというふうに思いましたね。まあ、それと同時にやっぱなかなかこのご時世停電であったり断水っていうのを経験することがないので、改めてこう普通に生活しているのがちょっと幸せなんだなというふうにも感じました。
そうですよね、あのライフラインが止まってしまっても、私たちはそんなにね被害が大きくないので、まあ、数時間我慢していたらね復旧するっていうのが通常なんですけども、5日間となると本当に厳しいものがあると思いますし、ましてやこうね岡本さんのお父様のように持病を抱えていらっしゃる風になると、とてもまあ辛い5日間だったのではないかなと思いますけどもね。では3回生の岡本さん、今日は感想を含めていろいろまとめていただきたいと思いますけども、岡本さんお願いします。
はい、今日初めて進行をさせてもらって、ちょっと早口気味になっていたかなと少し反省しています。今回のラジオ参加者でも台風の脅威にさらされたことは少ないという人が大半で、リスナーの皆さんもそのような人は多いと思いますが、現在地球温暖化が進んでいて、いつ大阪で大型の台風が上陸するかもわからないので、いつも被害が少ないからと油断せず、簡単な対策だけでも知って備えるなどしてもらえたらなと思います。防災の意識啓発にこのラジオが役に立ったら嬉しいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。貴重な体験をね語っていただいて、私たち関西に、住んでいるものも、岡本さんのお話を参考にして、ちょっと早いですけども、これからのねあの台風に備えて準備をしたいと思いますし、まあ、台風もねいろいろライフラインがストップするということもありますのでね、備蓄もねこの機会に確認していきたいと思います。私もこの台風18号でですね、車のガレージの屋根がちょっとパタパタしてるんで、それまだ直してないんでね、この機会にしっかりと直して台風に備えたいと思いました。 やっぱりこうして体験をもとにお話を伺いますと実感がこもっていて、まあ、災害は大変だということや、備えは重要だということが伝わってきました。岡本さん、いろいろと教えていただきました。ありがとうございました。さて、ハッピー防災、そろそろ時間も迫ってまいりました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミ4回生の足立欣也さんと3回生の岡本優奈さん、同じく3回生の後藤夏樹さん、同じく3回生の中瀬優里さんでした。皆さん、今日はどうもありがとうございました。これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は7月6日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。